はい、長年寺テレホン法話です。前回小林一茶が江戸から北信濃へ戻り、親鸞聖人の宗旨を大切に守ってきた徒徳と表現すべき風土の中で、お念仏の教えに目覚めていったとのお話をさせていただきました。そのことは一茶の著作の中で明らかに示されています。江戸からたまたま戻った一茶が急病で倒れた父親の看病と義理の母親と弟との相国の30日余りを赤裸々に描いた父の終焉日記には次のような記述があります。急病で伏せっていた父親が宗祖親鸞聖人のご命日に一茶が一目たにもかかわらず起き出して仏壇に向かいお勤めをしました。その声と背中が大層衰えて見え、一茶は心不足を思っています。そして一茶は神仏にすがるように医者に見てもらうのですが、その結果は芳しくありません。医師に見放され、家事祈祷を頼み、神々の加護に頼ろうと思ったものの、父親は祖師の教えに反することと言って許してくれません。床に伏せったままで朝夕のお勤めもできなくなってしまった父親が、床の中でお念仏をする声が聞こえてくると、一茶はますます心細く思ってしまっています。また父の見舞いに来る人々のことを次のように記しています。お世辞でも本腹疑いなしと言ってくれるような人はありがたく嬉しい。しかし父の枕元で往生の大事を忘れてはいけないよと語りかけ、人によっては枕元で高々とお念仏をする人については、往生を進む人はまことかは知らねども恨めしきと批判しています。父の終焉日記に日記が書かれたのは一茶39歳の時です。この時父親をはじめとして一茶の周辺にはお念仏の見教えに生きる人々が多くいたことがわかります。しかし一茶はこの時にはまだ念仏者になり得ていないことがそれらの記述から読み取れます。しかし50代も半ばを過ぎた一茶は念仏者として生きています。ホラガ春の冒頭の文章では、その最後に、私たちは俗世の煩わしいことに埋もれて生活している身であるけれども、お正月の鶴亀に例えての祝い尽くしも、厄払いの口上めいてもそらずらしく思う。だからこそ、あばらや住まいであるそのままに門松も立てず、今年もあなた、阿弥陀様任せで、新年を迎えすることができましたと記しています。そして前の年の5月に生まれた娘の成長を喜び、はえ笑え2つになるぞ今朝からはとの句を添えています。次の法話テープの交換は7月16日です。